聖書を読み出します。聖書は新約聖書の183ページ、ヨハネによる福音書第8章の43節から47節までを読み出します。183ページ、ヨハネによる福音書の第8章の43節以下を読み出します。私の言っていることがなぜわからないのか。それは私の言葉を聞くことができないからだ。私たちは悪魔である父から出たものであって、その父の欲望を満たしたいと思っている。悪魔は最初から人殺しであって、真理を拠り所としていない。彼のうちには真理がないからだ。悪魔が偽りを言うとき、その本性から言っている。自分が偽り者であり、その父だからである。しかし私が真理を語るから、あなたたちは私を信じない。あなたたちのうち一体誰が私に罪があると責めることができるのか。私は真理を語っているのに、なぜ私を信じないのか。神に属する者は神の言葉を聞く。あなたたちが聞かないのは神に属していないからである。以上です。社会問題になってます。一つは詐欺という、ちょっと前まではオレオレ詐欺っていうのがありましたけれども、それ以降ですね、詐欺というのは本当に巧妙だなというふうに思います。教会やっておりましてですね、メールをですね使ってますけど、そうですね、毎日5通から8通ぐらいの詐欺メールをもらうかな。はい。ほとんどがクレジットのですね、何ですかね、停止しますよみたいなんですね。ほとんど詐欺だというのを、そのアドレスを見れば分かるのでですね、全部削除して、迷惑メールに振り分けるようにしてるんですけど、次から次とですね、違う名前でですね、やってくるんだなと思います。だ騙されないためにはですね、やっぱり自分がちゃんとですね、自分のですね、番号とか使ったものとか、それをですね、きちっと把握するってことが必要なんだと思いますが、実は教会そのものにもですね、実は詐欺っていうのがだんだん出てきましてですね、キリスト教会に対するですね、なんて言うんでしょうね、いろんな団体からのですね、一緒にやりましょうというですね、それを調べてみるとですね、新興宗教のなんかとっても危ないような宗教の方々が、直接電話をしてきて、で牧師に説得されるっていうんですかね、私たちは世界平和のために一緒にキリスト教の仲間としてやりましょうみたいなですね、っていうですね、そんなことをですね、たくさんですね繰り返していますとですね、何が本当で何が嘘かっていうのは本当にちゃんとイエス様の御言葉を聞いてないとわからないなというふうに思います。最近教会が乗っ取られるって話もよく聞きます。そういう信仰宗教の人たちが礼拝に出席し始めてですね、真面目にですね信仰生活をしているうちに役員になってですね、で代表の役員になられまして、それで教会が乗っ取られる、だから気をつけましょうみたいなですね、通達がですね、この前来ておりましたけど、っていうですね、ってそれもあるのかなと思うけど、しかしその教会自体は一体何なんだろうなと思いながらですね、僕はその話をですね聞いておりました。でヨハネの福音書はですね、イエス様とユダヤ人との長い論争がですね書かれてあります。しかしどうしてもですね、そのイエス様と話が噛み合わないんですね。どっか噛み合わない、イエス様が言われていることが理解できない、理解できないというよりも理解はできると思うんですけど、それを受け入れることができないということなんでしょう。一番ですね、噛み合わないのはイエス様の御言葉を受け入れることはできない、ですから信じることができないというのが問題なんだと思います。神様を父としているならば、イエス様の言うことが分かるはずだが、分からないのは悪魔の子だからだと今日はイエス様がおっしゃっています。で、何が問題なのかというと、悪魔が偽りを言うときにはその本性から言っている、という、この本性って何だろうなと思いながらですね、今日はこの場所を読んでいました。根がですね悪いというか、その本性っていうのは一体何だろう。 まあ、それをですね考えとかないとですね、私たちはイエス様の御言葉を受け入れ、そしてそれが理解できないのではないかなというふうに思います。私たち自身の本性は何かというと、やっぱり罪人であるというですね、神様の前私たちは罪人である。そこからですね、やっぱり私たちは始めていかなければいけない。だからイエス様の御言葉を聞いて、十字架を信じて、復活を信じてということへとつながっていくのだろうというふうに思います。いつだったかですね、ネットニュースでですね、しちゃいけないことを30人学級で教えますというですね、ニュースがありまして、もうだいぶ前ですけど、でそのニュースはどこが発信してるかっていうと、兵庫県警って書いてありました。しちゃいけないことを30人合宿級で教えます兵庫県警と、何っていうですね、それは小学生にですね、しちゃいけないことを警察がですね、30人ぐらい集めてやるっていうわけではなかったんですね。ニュースを読んでみるとですね、若手警官の不祥事をなくそう、今まで、クラスがですね40人学級だったから30人学級に減らして、倫理的で極めて細やかな指導をし、落ちこぼれが出るのを防ぎたいっていう、なんか間違ってるよなって思いながら、それをですね40名から30名に減らしたら、じゃあ倫理的にですね細やかな指導ができるんか、それで不祥事がなくなるんか、どうしてそういうところにですね行くんだろうですね。で、警官の落ちこぼれが出るのを防ぎたいって、ってそれって何だろうって言うんですね。で、20代の警官がですね、いろんなですね、しちゃいけない、わいせつ行為とかですね、そんなことで摘発される事件がいっぱい出た。その原因はどこにあるか突き詰めたら、40人学級だから、いやそれはちょっと違うんじゃないかなというふうにですね。で、そのことを見ながらですね、学校のクラス人数を減らし、目が行き届くようにしてほしいというですね、提案がなされて、でそれが通って30名程度に減らして研修をする、ね、じゃあその後どうなったかっていうと、全くですね、そういう事件は減らなかった。そりゃそうでしょうですね、そこが問題じゃないですね。問題っていうのはですね、違うところにあって、やっぱそれは人間の本性というかですね、物事の本性とか、そういうのを見極めないとこんなことになるんだなと思いながらですね、そのニュースをですね聞いておりましたですね。なんか違うんだよなっていう、そのなんか違うってところがですね、私たちはイエス様の御言葉によって教えられるところではないかなというふうに思います。で、私たちの罪はどこから来るかな。それは私たちのですね、現在といわれる本性から来るんでしょう。そこに御言葉を信じる信仰が与えられ、罪許されて生かされる恵みが与えられる。そしてその人を変えていくのだ。何を中心にして生きるかということがですね、一番大切で、やっぱり私たちは日々悔い改めるとき、私たちの本性が何であるか、そしてその本性のためには何が必要かということをやっぱり考えていきたいなと思います。まあ、必要なのはイエス様の御言葉ということだというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も私たち一人一人にイエス様は御言葉をくださって、私たちの罪を許し、また十字架を示し、復活へと導いてくださっています。どうか今日もイエス様の御言葉に立ち、悔い改めて生きる生き方ができますように。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。そして、ルーテリ保育所、タリノリ幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日も事故や怪我や災、また新型コロナですから守ってください。今日はルーテリ保育所の礼拝がここで行われます。子どもたちに福音の種がまかれていきますように。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、癒しの御手を差し伸べてください。今日も必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。